もしもし。
はい、こんにちは。
テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。
51歳です。
結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
50歳です。
お子さんは
2人いますね。
はい。
22歳の長女と、
はい、
20歳の長男ですね。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
夫婦間のいざこざっていうか、
はい、
まあ、普段は仲良くて優しい言葉で話したりするんですけど、
はい、
共稼ぎで忙しいせいなのか、
はい、
私の言葉が悪いのか、よく話が差し違ったりすると、
はい、
不機嫌になってちょっと乱暴な言動になったりするんですよね。
うん、
そのギャップにちょっと耐えられないなっていうことが、ちょっと
耐えられない。
そうですね、まあ、自分はやっぱりまだ愛してますし、子供のためにもこう生活していかないとダメなんで頑張ったりしてるんですけど、時たまひどく罵られたりするとちょっと自信がなくなるっていうか、
知られる、
話になるんですよね。はい、
罵られるっていうのは具体的に言うと言葉としてはどんな言葉を？
話が噛み合わないとか、冷たいとか、
うん、
本当に心配してないんじゃないのとか、
はい、
そういうことをこう罵られることが時たまあるん
ですね。ただ罵られると言っても、
はい、
それほどひどい言葉がお互いに言い合ってるというんではないんですよね。
まあ、バカとか死ねとかそういうことは言われないですけど、やはりこう1年に何回かそういう波で不機嫌なことは分かるんですけど、じわじわ聞いてくるっていうか、自分に自信が最近なくなってきて、もう結婚生活は続けられないんじゃないかなとかっていうふうにも考え出しちゃったりしたんで。
日本ではあんまり結婚問題研究所っていうのはないんですけれども、
はい、
結構アメリカにはあるんですけれどもね。
あ、
それでそのグッドマリエッジって、良い結婚っていうのはどういう結婚かっていう定義でね、
はい、
どの結婚にも結婚には問題があると、
うん、まあそうでしょうね、はい、
ただ良い結婚っていうのは、
はい、
問題解決能力が双方にあることだと。
うん、
今のあなたの話聞いてみると、
はい、
今深刻な問題があるというのではないんですか？
まあ、深刻な問題っていうのは特には、まあ、そんな裕福ではないですけど貧乏でもないと思いますし、まあ、普段は普通にうまくいってると思うんですけど、
うん、
いい時と悪い時のギャップが激しいと私も浮き沈みしちゃうんで、
うん、
まあ、そうなると自分に対してはいいんですけど、相手にとってやっぱりなんていうのかな、そのこんなんで暮らしてるんだったら別々になった方がいいのかなとか、もう子供も大きいですし、
うん、
そんなこともちょっと考えちゃうようになったんで、
うん、
まあ、乗り越えづらくなったっていうか。
ああ、なるほどね。別に特別に好きな人ができたとかっていうのではないんです。
まあ、そういうことは全くないと思いますね。
全くないです。
まあ、私が知らないだけかもしれないですけど、私は、うん、奥さんだけですから、全然そんなことはないんですけど、自分にこう自信がなくなるような言われ方もするんで、そんなに僕って悪いのかなとかって思っちゃったりするんですよ。
なるほどね。
それでちょっと辛いなって思うことがあったんで、まあ、人格否定まではいかないんですけど、
うん、
自分の受け止め方がそれに近いような感じになっちゃうと、ご飯食べたくないなとか気分が乗らないなとかってなっちゃうと、やっぱり一層のことお互いのことを考えて別居するなり別れた方がいいのかなとかっていう方にも考えるようになっちゃったんで、
うん、
まあ、これはまずいのかなと思ったんで、
うん、はい、わかりました。大変難しい問題だと思いますけれども、
はい、
今日はですね、幼児教育研究の大原恵子先生がいらしてるので、はい、伺ってみてください。
こんにちは。
こんにちは。
初めまして。お話を聞いていてね、
はい、
具体性が何もないんですよ。
あ、はい、
例えばね、罵る、悲しくなるんですよ、
はい、
耐えきれない、辛い、うん、これ本当にこの、はい、言葉通りだと辛いですよね。
あ、はい、
それは何かというと、こんなに僕はひたすら気分を愛して頑張ってきたのに、こういう罵るとか悲しいなと、所詮、うん、 一緒にいても意味がないんじゃないかなって、全部自分で脚本作って自分が本当に惨めな寂しい男の姿を演じているんですけれども、あなたなんかに求めているのはね、母親ですか、それとも女性ですか、それとも妻ですか。
まあ妻ですね。
妻ですか、
はい、
本当に。
はい、そうです。
そうですか、はい、今のお話を聞いてるとね、罵る、悲しくなる、はい、まあ、あなたの言葉だけですけどね、耐えるっていうのはね、
はいはい、
相手がね、
はい、
パパこの道歩きましょう、とっても綺麗よ、うん、桜があって、うん、何があってね、ここにお弁当持って行きましょうねって、で、はい、その桜並木に行きました、はい、妻がはいお弁当、あこぼしちゃダメよ、はい水筒、ほらこぼしちゃったじゃないの。そうか、
それは子供扱いで、
そうですよ、
それはされたくないですね。
それですよ、あなた言ってくと、これは、
あそうですか、
そうですよ。
あなるほど、ね、
だって罵るとか悲しくなる、はい、耐えきれない、うん、辛いは子供ですもん、これ、
うん、ああなるほど、
あなたの年代では考えられない、
うん、
あなたが切り開けばいいんですから。
子供っぽいといえばそういうことはあるでしょうね。
だって罵るんですよ、あなた一家の長とあるものに対して、罵られたとあなたが受け取ってるんですよ。
そうですね、
あなたはねお子さんなんですよ、もっともっとお母さんに甘えたかったの。
あそう言われるとそうかもしれないですね。
でその妻がねこういうことをしたとか僕にこういうことをしたんだとか、事実があるべく何にもないんですよ、こんなことがあったんです。
具体的に伝えてないだけで。
じゃあ言ってごらんなさい、どうぞ。
あの貯金箱ですとかそれを投げつけられたりとか、あとタオルですとか投げつけられたりとか、はい。
まるでお子さんじゃないですか。お母さんがね、この子言うこと叶えわねってやると同じですよ。
ああ、なるほど、
ね。何度言ったらわかるの、はい、っての。
ああ、そうですね、う
ん。投げつけられて、
はい。
どう対応したの？
我慢しましたね。やり返すわけにはいかない。
できない。子供はね、はい、お母さん怖いしね、お母さん強いからね、黙って耐えてるの。うん、悲しいな、うん。そういうことですよ。
ああ、なるほど。
お母さんです、あなたは。求めてるのは。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。具体性が一つもないし、うん、貯金箱をね投げつけた、タオルを投げつけた、うん、僕は何もしなかったって、
うん、まあそう言い返すだけですからね。
なんて言い返したの？
そんなことしたら危ないだろう。
そう、子供お母さん危ないよ、ダメだよ、僕怪我しちゃうからってやるんですよ、子供は。
うん、なるほど。
どうですかね。
いや、それを聞いてなおさらがっかりしましたね。
よくね、男性がね60でも70でも子供って言うと、ね、怒る人がいるんです。でも、
まあ、怒るっていうか自分はがっかりしましたね。
がっかりした。
はい。
だって男の人は小学校からお母さんと一緒にお風呂入ってないんですよ。もうあなた男の子だからねってことで、いつも男の子、
うん、
20歳になったらもう成人、はい、でも本当の本当の部分はもっともっと少年の頃、
うん、
青年の頃、責任のない遊びをしたかったと思いますよ。だから男性は最後まで幼児性を持つってことは大事なんです、
うん、
はい。幼児性を気づかなくて人生はきついなと思ってしまったら生きることが辛くなりますよね。そうか、僕は甘えたかったんだって自分を違う目で見れば、
うん、
奥さんが貯金箱を投げた、待ってよ、うん、これは僕は何歳だった、やめなさいって怒ってもいいなと、うん、でも、うん、危ないよとか言った時は、あ、僕やっぱり子供だったんだ、お母さんとこういう対応してなかったんだって、コミュニケーションができてないんですね、あなた。
ああそうかもしれない、
うん、親関係、母親との関係が結構遠慮してる関係かどうか知りませんけれども、僕だけが敷いてあげないって、まあ、僕だけが耐えればいいんだってことは、うん、そういう傾向が強いんです。
ああ、まあ言い訳かもしれないですけど、
いいですよ。
私小さい頃に両親を別れてるんで、干潟に育てられてるんですよね。
じゃあお母さんとも、
先生がおっしゃるようなことがどこかで欲してるのかな
っていう、そうなんです、
気がつかなかったですけど、
素晴らしい。今ね、奥様に嫌になってしまうのは、はい、妻ではなくって、
うん、
自分が疲れてきた時に無意識の中でお母さんを知らないからね、うん、
はい、
こんなものが愛じゃないかなとあなたが思ってることだと思うんですよ、
うん、はい、
だから何でもかんでも好きなようにね、僕が何も考えなくって、
うん、
手取り足取りやってくれたら最高にいいんです。はい、温かいお茶よとか、
はい、
うんうんってあなたもうなずくと思いますよ。
まあそうですね、そうされて嬉しくないことはないですね。
それを求めてたんです。
あ、なるほど。
でね、今言ってる辛い辛いって人はね、こうしてほしいと僕は思っているけれども、うん、こうしてほしいっていう経験がないと何かわからないけれども、うん、
はい、
優しい、かまってほしいが欲しいんです。かまってちゃんが、
うん、
だから極端に言うと、あなたが熱を出しました、
うん、
ふう言ってました。その時に、はい、どうしたのって、額にね手を置いてくれたら、うん、あっと思うんですね。
でも、
寝下がれば高いの、じゃあお薬飲んでって言うと寂しくなっちゃうの。
なるほど。
そういうものがあなたの中に虚しいな、辛いなと思ってしまうんじゃないかと思うんですね。
そうです、そんな感じもあります、
ね、ありました。で、次、噛み合わないっておっしゃってますね、はい、噛み合わない。あなたはもともとから奥さんを求めていますけれども、持っておくには自分が満たされなかった幼児期のものですね、はい、それを妻に求めていたんです、
は
い、
で、なるほど。
噛み合わないってのは、奥様はあなたを男として見てるんです、はい、
うん、
で、あなたはそれではないんです。
なるほど、はい。
そこがあなたにはだんだんだんだん年を置いてくることによって、はい、何か違う、何か違う、若い時は妻を女性として見ていて自分も満足してたんです、
うん、
でもある時期になってくると、もっと穏やかに、
はい、
夕焼けのゆっくりと日が沈んでいくような静かなものをあなたは求めているんです、はい、そうすると若い時にも奥様は会話はあまり変わってないと思うんですね。でも年を取れば取ると、はい、罵るように感じるんです。
感じ方で、
そうです。あなたが若い時の女性を求めるものと、子供を全部成人してしまって自分が夫婦で二人体になった時に、もっとたおやかにゆったりと、ただ無意識に求めているものがあるんです。
あ、はい、
例えばあなたがテレビ出て、あ、こんなところ行ってみたいねって言ったことありますか？
ありますね。
そしたら妻は何て言ってました？
行けばいいじゃないとか、行った方がいいよとか、一緒に行ければいいねとかっていう話にはなります、ね、そうした
ら、ほら、それです。あなた求めてるのは、ありがとう、一緒に行こうねって、じゃあ、はい、もう少し食べたら一緒に行こうかって、今しか行けないもんねって、これは噛み合ってるんです。
そうですね、はい、
これからあなた自身が大事なことは、はい、お母さんのようなものを求めてるんです。取り返すように人生を、
はい、
妻が女性から、
なるほど、はい、
妻になって、そして、あなたの理想のお母さんにあなたが持っていくんです。
はい、
それには一緒に行こうねって、君じゃないとつまらないからね、だからお互いに健康で行こうよって、まずは毎日健康だよねって、そのような言葉を返してほしいんです。
ああ、なるほど、わかりました。
いかがでしょうか？は
い、いや、希望がちょっと見えた感じが。
そしたらね、はい、妻を半分は幻のお母さん、半分は妻、
はい、
それを見てあなたは言葉をかけてください、はい、
半分半分ですね、
半分半分です。加藤先生、帰りますね、
はい、
はい。一口に言うと、
はい、
あなたが保護と安心を求めていたんじゃないの？
そうかもしれないですね。
安心感という、
はいはい、
保護と安心感というのは、これは人間基本的に求めていることなんだけどもね、
はい、
大人になるとなかなか対等の関係の中では無理だよね。保護と安心的感っていうのは、
そうなんですね、
はい、与えてもらうもんですからね。
はい、
ですから求めていたその小さな幸せをね、
はい、
無視して大きな幸せを求めるとなんか暴走するんだよね。
ああ、なるほど。
だからいざこざがあって自信がない、不機嫌だと、じゃあ別れるというようなことを言うと、
は
い、
それが暴走ですね。
暴走なんですよ。
あ、はいはい、
だから暴走しないように、
はいはい、
今ある小さな幸せをね、
はい、
しっかり忘れないようにしてもらいたいと思いますよね。
わかりました、はい、忘れないようにします。
素晴らしい人生がこれから待ってると思いますので、
はい、はい、ありがとうございます。
よろしいでしょうか？はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。
大きな幸せは大股で来ない。